続きまして議事次第の括弧に事業内容と本補助事業の手続き、まあ、それについての説明に移りたいと思います。で最初に技術研究組合国際廃炉研究開発機構アイリードの中村様から燃料デブリ取り出し代替工法等の公募の事業内容について説明いたします。最初に近藤様より紹介ありましたように本公募事業の事務局はアイリードの燃料デブリ技術調査チームの技術サポートを受けています。よろしいでしょうか。それでは、中村さんの説明をお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは燃料デブリ取り出し代替工法の概念検討と要素技術の実現可能性検討についての提案公募について特に技術的な面につきまして国際廃炉研究開発機構燃料デブリ取り出し技術チームよりご紹介させていただきたいと思います。まず事故のありました福島第一原子力発電所の1から3号機では、PCV、こちらの図で言いますと、この部分ですね、原子炉格納容器のや、RPV、原子炉圧力容器の中にですね、溶けた燃料が冷えて固まった燃料デブリがございます。その取り出しのために、これまでは水による遮蔽効果を利用した、換水工法が考えられてきました。しかし事故の過酷な影響を考えますと PCV の上部や燃料デブリの部分まで十分覆うために必要なレベルまで換水させることが困難となる可能性も考えられます。そこで換水せずに燃料デブリを取り出す代替工法についても検討する必要が中長期ロードマップで取り上げられました。それを受けまして燃料デブリ取り出し代替工法とそれに必要な技術についての情報提供依頼、こちらこれから RFI と呼ばせていただきますが RFI を経済産業省からアイリッドを通じて今年の1月まで実施をいたしました。この RFI によって国内外より約200件のご提案をいただきました。こういった背景を踏まえまして本事業は RFI の結果を参考としまして換水せずに燃料デブリ取り出しを行う代替工法の概念検討とこれをサポートする要素技術の実現可能性検討を目的としております。ここで代替工法と換水工法という言葉が出てまいりましたのでこの言葉の定義について少しご説明させていただきたいと思います。まず換水工法についてなんですが燃料デブリを換水させた状態で取り出す工法で燃料デブリの切断と収納を水中で行う工法になっております。ですので例えばこういった絵のようにPCV の上部まで水を張って水の中でデブリを切断して収納する、もしくは頂上部分まではたまらないものの、ある程度のところまで水をためて、水中でデブリを切断収納すると、そういったものが、換水工法として挙げられます。それに対して代替工法は、十分換水ができなかった場合に、燃料デブリの切断または収納のいずれかあるいは両方を基中で行う工法としまして、例えばこちらの絵のように、デブリの切断は水中で行いまして、収納は基中で行うといったような工法、それからもしくはもう全く水がないような状態で、燃料デブリの切断を基中で行い、収納も、基中で行うと、そういった工法のことを代替工法と呼ばせていただきたいと思います。では、今回募集する、では今回募集する、事業についてご説明いたします。今回募集する事業はこちらに示します3つとなります。まず1つ目は燃料デブリ取り出しの代替工法に関する概念検討事業ということで、基中においてデブリを安全かつ確実に取り出すための工法の概念検討を行っていただきます。 そして2つ目は代替工法のための視覚計測技術の実現可能性検討事業ということで、非常に厳しい条件の中で、照明機能を有した内部観察のための視覚機材や燃料デブリ識別のための計測機材の実用化検討を行っていただきたいと思います。それから3つ目は代替工法のための燃料デブリ切削集塵技術の実現可能性検討事業です。こちらは燃料デブリの切削を可能とする機材、これは集塵技術を含んだものになります。こちらの実用化検討を行っていただきたいと思います。それでは今回の RFP 事業の構成について簡単にご説明したいと思います。まず今年の1月までの RFI で募集いたしましたのがこちらの4つのカテゴリーで募集をさせていただきました。その後この RFI を整理しまして、こちらに示すように広報もしくは技術は、まとめて5つのカテゴリーとして分類整理をしました。でこちらに関しましては、4月に開催されましたワークショップでご説明させていただいた範囲となります。で今回の事業ではそのうちの、燃料デブリ取り出しの代替工法に関する概念検討事業、それから、視覚計測技術の実現可能性検討、それからデブリ切削集塵技術の実現可能性検討ということで、視覚技術、計測技術は一つにまとめましたが、全部で3つの事業について募集を行いたいと思います。そして残りの部分につきましては、今後必要に応じて検討を実施していきたいと思います。特に搬送技術や支援技術は、すみません。広報に依存した部分が大きいですので、広報が確定してから、募集をしたいと考えております。すいません。それでは、全体工程と、公募工程の関係についてご説明させていただきたいと思います。廃炉のステップとしましては、こちらの図に示す通り、除染やですね、オペ風呂にコンテナや100トンクレーンを設置したりですね、事前準備を行ったり、それから内部確認を行ったり、デブリを切削して、収納を搬送して後片付けをするまでという一連の工程がございますが、今回、公募の対象としておりますのが、こちらのオレンジで囲った部分になります。でこちらのオレンジで囲った一連の工程について、すみません、燃料デブリ取り出しの代替工法に関する概念検討事業で検討を行っていただきたいと思いまして、特にですね、この内部確認やデブリの切削取り出しに関しては、個別の、技術として、それぞれ募集をしたいと思っております。それではまず前提条件についてご説明させていただきたいと思います。次の7ページは実際に検討を進めていただく上での前提条件となります。まず対象号機ですが、福島第一原子力発電所の1から3号機を対象としますが、各号機共通する提案でも、号機別の提案でも結構です。号機別の場合は、何号機というふうに明記していただけると助かります。また、検討範囲ですが、原則として、燃料デブリが存在すると考えられる PCV 内部を含む、RPV 内部を含む、PCV 全体とします。なお、例えばですね、横からアクセスして、PCV の底にたまったデブリを回収するといったような工法の場合は、対象とするデブリが一部のみとなりますが、そういった特定位置の燃料デブリ取り出し作業を対象とする提案に関しては、その旨、具体的に記載していただきたいと思います。 また燃料デブリ取り出しの候補の検討におきましては、先ほどご紹介いたしましたような事前準備から燃料デブリを収納管に詰め込んで後片付けをするまでが検討範囲となっております。さらに工程についてもですね、こちらはこのような工程をスケジュールを念頭においてやっていただきたいということになるんですが、PCV 内部のデブリの状況確認は2016年に実施されるものとしていただきたいと思います。また RPV 内部におけるデブリの状況確認は2018年度に実施されるものとしていただきたいと思います。で、燃料デブリ取り出しは2020年度に実施されるものとしてください。なお、これらのスケジュールに関しましては許認可などに要する期間は考慮しなくても結構です。さらに現地の作業条件としてはこちらに示す通りとなります。ただその前にですね、検討を進める上で参考となる情報をウェブに掲載しましたので、ちょっとそちらをご紹介させていただきたいと思います。こちらは三菱総合研究所のホームページなんですが、今回の RFP 公募のホームページなんですが、この下の方のですね、RFP 別冊というところに資料を準備しております。で、こちらは応募のフォームが開設される7月11日に掲載される予定ですので、7月11日以降でぜひ、ご覧になっていただければと思います。で、このページを、中のイメージとしましては、このような感じになっておりまして、さらにこのページの下の方に来ますと、前提条件と作業手順の対応というところがあります。で、ここに入るとこのような、形でですね、前提条件と参考になる、手順が、まとめておりますので、ご参照いただければと思います。前提条件の説明に戻りまして、こちらを説明していくんですが、ちょっと分量が多いですので4つに分けてご説明をしたいと思います。こちら上の2つのまとまりがプラントデータに関連するような前提条件でして、下の2つのまとまりが実際の工事に関連するような前提条件となっております。で、まずプラント状況に関する前提条件についてご説明したいと思います。内部は光線量高湿度で、冷却のための注水により水が滴っている状況です。こちらはこの表をご覧になっていただければ分かると思うんですが、 PCV 内の湿度、これは平成24年に入ったときなんですが、ほぼ 100%、 2号機も25年7月に入ったときほぼ 100% というふうになっております。また PCV 内の雰囲気線量も1号機では 11.1 シーベルト、2号機では 72.9 シーベルトとかなり高いものになっています。続きまして、PCV 内部の空間線量率は100グレーパーアワー、それから RPV 内部の空間線量率は1キログレーパーアワーとします。で、こちらの根拠としましては、この2号機の PCV 内の線量が 72.9 ということで、こちらをですね、このシーベルトとグレーはほぼ同じような単位ですが、こちらから、ちょっと多めに見てですね、100グレーパーアワーと設定しております。それから RPV 内の線量率につきましては、よりデブリに近いことからその10倍としまして1キログレーパーアワーと設定をしております。また PCV 内の水位レベルは2014年現在と同等と仮定しております。こちらがですね、現在分かっている PCV 内の対流水の推移でして、1号機ですと PCV の底からですね約 2.8 メートル、2号機ですと 0.3 メートル、3号機は 6.5 メートルとされております。ですので、このように低い水位レベルですので、水による放射線の遮蔽効果は期待できないものと考えてください。 また PCV や RPV 内部に蓄積される可能性のある水素ガスについても配慮をしてください。こちらが現在測定されている PCV の水素濃度になります。このように低いレベルではありますが、ある程度水素が存在していると考えてください。続いて PCV、RPV の内部に関する条件についてです。PCV、RPV 内部は照明がありませんので真っ暗で視界不良となっております。また PCV や RPV の中には内部構造物が密に配置されています。こちらが内部の参考として図を用意しているんですが、こちらが RPV 内部の構造物のイメージでして、またこちら5号機の例なんですが、PCV 内部のものです。例えばこれはCRD、制御棒駆動機構 の、 下の部分でしたり、あとは、この写真やこの写真は格納容器の周囲の部分の、映像になりますが、非常に込み入った、ものとなっております。次に工事に関係する前提条件をご説明させていただきたいと思います。2020年には、瓦礫が撤去され除染も進められているものと仮定してください。それから燃料デブリ取り出し作業の開始時にはオペフロに100トン級の天井クレーンが設置済みで、使用済み燃料や機器は排出済みと考えてください。さらに建屋内の床などの耐荷重は 1.2 トンパー平米と仮定をしてください。オペフロー等に新規に設置する機材の総重量は極力少なくしてください。あとはオペフロを覆うコンテナは遮蔽機能および気密機能を期待しないと仮定してください。これはですね、コンテナはこの部分のことを指すんですが、このコンテナなんですが、一般の建物並みの遮蔽機能や気密機能しか有してないものですので、ここですとこの例えばこのバリアなりですね、遮蔽プラグなりで、遮蔽機能、気密機能を担保していただきたいと考えております。続いて、引き続き工事に関する前提条件です。PCV 外部の実効線量率は燃料デブリ取り出し時にオペフロで1ミリシーベルトパーアワー、それからオペフロ以外の作業エリアで3ミリシーベルトパーアワー、建屋内の通路で5ミリシーベルトパーアワーと仮定してください。こちらは1号機のオペフロのマップなんですが、現在のところ非常に高い線量なんですが、これが燃料取り出し時にはある程度除染が進んでいると仮定してください。また原則として建屋外壁に新たな開口を設けないということにしてください。ただしですね、工法によっては新しい開口を必要とする工法があるかと思います。その場合はですね、耐震性や放射性物質の漏洩防止について配慮をお願いします。それから搬入する機材の大きさは原則として通路の幅 1.2 メートル、高さ3メートルに適合するものとしてください。以上が現地作業条件に関する前提条件になります。続いて今度は個別の事業についてご説明したいと思います。事業の一つ目が燃料デブリ取り出しの代替工法に関する概念検討事業です。ここでは RFI の結果を踏まえまして3つの例をご紹介いたします。ただこちらはあくまでも例でありますので、ここに示す例でも各ステップごとに課題を十分ご検討いただきたいのと、その他の候補につきましても実現可能な候補でしたらぜひご提案いただければと思っております。まず一つ目の候補の例です。こちらは PCV の上にある遮蔽プラグを燃料デブリを取り出し機能を持ったプラグに変更するような候補です。で、例えばですね、この上にある取り出し用の機材によってこう伸縮するような継ぎ手を伸ばしまして、でこの先に、 切削する機材をつけてデブリを切断して回収するといったような例です。でこの例ですと最初にこの遮蔽プラグを交換したりですね、改造したりするときに放射性物質が出ていかないようにするにはどのようにすればいいか、そういった観点をぜひ十分ご検討いただければと思います。もう一つの例が、このオペフロにですね、遮蔽機能を持つバリアを設置しまして、その中にクレーンを置いてクレーンで上から順番にこう解体しながら降りていくというような工法です。これもですね、ここにバリアを設置したり遮蔽プラグを外してクレーンをつける必要がありますので、その時の対策というのを十分検討いただければと思います。続いて3つ目の工法です。こちらは横からアプローチする工法でして、 PCV の底にあるデブリが対象となっております。この PCV の横に季節のハッチを使ったりですね、新しく穴を開けるなりしてアプローチしていき、そこからデブリを回収するような工法です。これはPCV の横にどのようにして穴を開けるか、それから穴を開けたときに放射線物質をどう封じ込めるか、そういったところが十分検討いただきたいと思います。工法のイメージとしては以上になります。続いてお手持ちの資料ですと13ページ目をご覧ください。この授業では採択された後にやっていただきたい概念検討の検討項目を書いております。で詳しい検討項目につきましては使用書をよくご覧いただければと思いますが、こちらでは項目だけご説明させていただきたいと思います。概念検討、これからCS と呼びますが、CS の検討項目としましては、燃料デブリ取り出し方法として、手順でしたり、アクセス位置と方法でしたり、デブリの冷却や回収方法、それから機器の撤去、廃棄物まで、各ステップごとにですね、細かい検討をお願いしたいと思います。さらに作業安全上の配慮事項ということで被爆低減の方法やバウンダリー維持の方法、それから耐震安全性、メンテナンス、水素蓄積への対応といったそういったような項目を検討いただければと思います。でここでですね、先ほどCS の実施内容について、少しお話をしたんですが、CS や、あとはこれからご説明する実現可能性検討、FS と呼びますが、FS の実施者を選考するために、RFP をやっていきます。で、ここで、その CS または FS の実施範囲と RFP について、少しご説明をしたいと思います。まず応募要領書で示された、CS や FS の検討内容が、こちら の丸い枠だとしますと、CS や FS は、この結果がですね、検討内容を満たすもしくは上回る内容を出していただければと思います。そして RFP ではそのうちの一部を基礎項目や加点項目として実施させて提案していただきたいと思います。ですので、CS また FS の検討範囲の一部を先に RFP で出していただくといったようなイメージです。でここでその RFP の基礎項目と加点項目についてなんですが、まず基礎項目についてはすべての項目について記載が必要な事項となっております。でこちらに関しましては記載がない部分は記載がない提案は採択の対象外となってしまいますので十分ご注意ください。また加点項目は記載の有無は問いません。ただし記載があった場合はですね、その内容の充実度に応じて加点をさせていただきます。で RFP の提案の中でこの基礎項目と加点項目の合計の合計した充実度が、より大きな提案に、CS または FS を実施していただく予定です。続いて事業の2つ目についてご説明をします。2つ目は代替工法のための視覚計測技術の実現可能性検討事業となります。 まず実施内容についてご説明したいと思います。視覚計測技術ではこちらに示すような技術が求められております。視覚計測技術に共通するものとしましては、光線量化で使用可能なこと、それからコンパクトで軽量なことが求められます。また視覚技術特有に求められるものとしましては、 PCV や RPV の中で内部構造物や燃料デブリの状況や位置の把握を可能にするための技術ということで、こちら先ほどもちょっとお話ししましたように、 PCV や RPV の中真っ暗ですので、その照明機能も含めたものとなります。それから計測技術に固有のものとしまして、燃料デブリの内部状況や外部の形状、それから正常の把握を通じて燃料デブリがどれかということを識別する技術となります。またその他にも切削対象物周辺の放射線を測定したりですね、水素濃度の確認を行う技術が求められております。この視覚計測技術の例としましては、視覚技術ですとカメラや内視鏡、ファイバースコープといったようなもの、それから計測技術ですと放射線測定、超音波探査、レーザースキャナー、核種分析、サーモグラフィー、水素濃度検知といったものが例として挙げられます。次に視覚計測技術の目標仕様についてご説明したいと思います。目標仕様はこちらの表に書いてある通りなんですが、その目標値の設定根拠について少しご説明をしたいと思います。まず対放射線性、線量率についてですね、線量率につきましては PCV のデブリの状況確認に関しましては、現在 PCV 内で計測されている空間線量率の10倍と設定させていただいております。また RPV の状況確認や燃料デブリ取り出しの場合は PCV 内で計測されている空間線量率の約100倍という値を設定しております。また累積線量に関しましては累積線量の算出に必要な作業時間としてこちらの通りを仮定しております。まずデブリの状況確認についてなんですが、こちらはデブリの様子が分かればいいということから1日を想定しております。また燃料デブリの取り出しに関してはそれよりももう少し時間がかかるだろうということでこの7日間を想定しております。さらに基本形状につきましては季節の開口などからの機材の投入を想定した大きさから設定をしております。以上で視覚計測技術のご説明を終わりまして、次に3つ目の事業の代替工法のための燃料デブリ製作囚人技術の実現可能性検討事業についてご説明したいと思います。まず実施内容についてです。製作囚人技術ではこちらに示すような技術が求められています。まず1つ目が光線量化で使用可能なこと、それから高度やもろさにばらつきがある燃料デブリの切削に対応していること、これはこちらの図で示していますけど想定する燃料デブリのビッカーズ・カサタスということで金属からですね放火物までかなり大きさ硬さにばらつきがあるものとなっております。また大きさについてもだいぶばらつきがあると考えられます。さらにそのデブリの分布する位置についてもばらつきがありますので、そういったものに対応できる技術を、求めております。さらに、燃料デブリの切削に伴う、切削くずやヒューム、ダストなど、デブリを切削に伴って発生しますので、そういったものを、囚人する、技術というのもきちんと、あった方がいいかと考えています。この切削囚人技術の例としましては、レーザーやプラズマ、コアボーリング、削岩機などを考えております。切削囚人技術の目標仕様についてです。目標仕様はこちらの表で示した通りなんですが、またこの目標仕様の設定根拠について少しご説明したいと思います。まず対放射線性についてですが、 先ほど視覚計測技術でご説明させていただいた設定根拠と同じものとなっております。続いて対象物の材質としましては、硬度や脆さにばらつきがある放火物、酸化物、金属などの物質が不均質に分布した混合物となっています。こちらは燃料デブリを模擬した模擬デブリを試験しまして、その特性に関する研究結果から設定をさせていただいております。さらに切削サイズについてです。切削サイズは3マイルアイランド事故で使用した燃料収納管の容積から収納可能なサイズとして設定しており、10センチ×10センチ×10センチ以下と設定をしております。以上が切削囚人技術についてのご説明です。でそして、視覚計測技術や計測技術や、切削囚人技術のフィジビリティスタディの検討内容についてご紹介したいと思います。こちらも詳しい、要領詳しい内容は要領書を見ていただきたいんですが、項目としましてはこちらの通りでして、提案技術の概念と実現可能性について、それから現場適用に向けた検討、検討技術実現のための工程、体制および費用検討となっております。最後になりますが、 RFP は先月6月27日に公募が開始されました。で、8月27日が期限となっております。2020年度の燃料デブリ取り出し開始に向けて、国内外から多数の優れた工法や技術が提案されることを期待しております。以上でご説明を終わります。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。今の事業内容の説明、事業内容については公募要領の別紙1、2、3に記載してありますので、後ほどご確認ください。